教えて久保さん、この商品が売れる理由。
こんにちは、久保幸也です。
こんにちは、瀬戸りりかです。毎週水曜日に配信しておりますこの番組、教えて久保さん、この商品が売れる理由は、私たちの身の回りの商品やサービスからビジネスを考えていく番組です。教えてくださるのはいつものように、株式会社インスパイアコンサルティング代表取締役社長、久保幸也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。久保さん、今日のテーマは何ですか？
はい、今日はですね、ブランドについて考えてみたいと思います。
ブランド、
はい、まあ、一般的に言う何ですか、ブランド品とか、
はい、
ブランディングとか、
はい、
いろいろこう言われるんですけど、今回ちょっとそれをこう掘り下げて考えてみたいなというふうに思うんですけど、
はい、
ブランドって聞いたらどんなイメージあります？
ブランドって言ったらなんか外国のビトンとかエルメスとか、なんかそういうものがこうブランド品みたいなイメージが、なんか
確かに引くと、確かにそういうね、ブランド品みたいなものってありますよね。
はい、
あれってでもブランド品ってどっからブランドなんだろう。
なんでしょうね、有名
になってみんながもうなんかそのブランド名で引くようになったらブランドなんですかね。
ですかね。
なるほど。
はい、
だから著者としては本の題名で引かれずに久保幸也で引かれるようになったらブランドなのかな。
ああ、そうですね。その人自身がもうブランドであるってことですよね。
なるほど、
うん、
実はですね、まあ僕結構前からもう考えてて、自分のその会社だったりとか、自分の事業だったりとか、自分自身のビジネスだったりとかを考える上で、ブランドに関してめっちゃ考えるんですよ。
はい、
っていうのはなぜかっていうと、僕はあの商品とかサービスってめちゃくちゃな数あるじゃないですか今、まあ、似たようなものも含めて、
はい、
そうすると多ければ多いほど、あの人っていうのは当然選べなくなるんで、
うん、
選べなくなるとどうなるかっていうと、はい、選ばなくなるんですよ。
はい、
で選ばなくなるとどうなるかっていうと、自分が知っているブランドだったりとか、はい、自分が知っているところにしか行かないっていうことになるんですね。
そうですね、その方がなんか安心しますよね、知っているものとか
も。そう、まあまあそうですね、
はい、
うん、安心だし、はい、裏切られないしみたいな。
うん、そうですね。
例えば今日どこに飲みに行くって言った時に、
はい、
いちいちその度に新規で新しい店に誰も入ろうとはしないんですよ。
はあ、
なんでそんななんかチャレンジャーなんだっていう風になるんで、
はいはい、
それよりも今日は2人だからどことことか、今日は10人だからどことこっていうのがなんとなくあって、
はい、
でそこの、多く言うと、
はい、
チェーン展開しているフランチャイズの店に行くんですよ。
そうですね、新宿で飲んでも渋谷で飲んでも、
そん
な、ここあるよねみたいなのありますよね。ああ、はい、
それの方が楽だからなんですね。
はい、
うん、っていうのを考えると、これから個展、まあ、個人の子に見せて書きますけど、個展ってやっぱりすごい難しいなって思うんですよね。うちはこんな色がありますとか、
はい、
これしか出しませんとか、
はい、
僕それは正直言うと僕は好きなんですよ。
はい、
僕はそういうなんかフランチャイズの店って正直嫌いなんですよ。
はい、
で僕もっと言うとブランドって嫌いなんですよ。
はい、
ブランドが嫌い、うん、ブランド品っていう、さっきの節さんが言ったようなブランド品って好きじゃないんですよ。
はい、
ただでもある一定のところでやっぱブランド品って選んじゃうんですよね。例えばなんだろう、今日お昼ご飯どこに食いに行くって言った時に、
はい、
なんか全然知らない牛タン屋に入る勇気がなくて、はい、やっぱりロイホに入っちゃったりとかするんですよ。
あ、わかります。
どこまでひよってんだみたいな、そう、なんか失敗したくないみたいな、
失敗したくないしみたいな
失敗してもいいじゃんって思いながら
、
自分で思いながらやっぱり入っちゃうんですよ。
はい、
ね、そもそもブランドって、はい、ブランドの意味って知ってます？
あ、知りません。
なんかブランドって調べると結構面白くて、
はい、
なんかこれウィキって見たんですけど、
はい、
ブランドとは夜勤をつけることを意味するブランダーというブランドの ER つけてるんですけど、
はい、
ブランダーというノルウェーのコ・ノルド語から派生したものであると言われていると。古くから放牧している家畜に自らの所有物であることを示すために、そりゃそうですよね、ね、家畜なんて歩き回っちゃったら分かんないん で、
ね、う
ん、所有物であることを示すために、自制の夜勤をしたと。で現在でもブランドという言葉には商品や家畜に応する夜勤という意味があると。これから派生して、識別するための印という意味を持つようになったと。真新しいという意味の英語のブランニュー、ブランドニューも夜勤を押したばかりという形容が原義であると。日本でも紀文食品はその創業時、主力のかまぼこやちくわに夜勤をつけることで商品の希少性とか、信頼性を認知させてきたというふうなものが、ウィキって見たものの、コピペなんですけど、
はい、
っていうことのようなんですよね。
で結局ブランドのブランドってブランドブランドってみんな言うんですけど、ブランドってそもそも考えてみると、はい、識別なんですよね。
はい、識別、
識別なんですよ。だからロイヤルホストっていう識別なんですよ、
はい、
他の店よりもこういう値段でこういう雰囲気でこういう料理を出しますっていうことをお客さんが識別できるものなんですよ、
はい、
うん、っていうことなんですよね、でもみんなブランドブランドって平気で使うくせに、はい、自分のビジネスでブランドって考えたことないと思うんですよね、あんまり。
そうですね。
なんかブランド作ろうって思ったことってあります？
ないです。
なんかいちいちブランド化しようとか、
はい、
自分の持ってる商品商材、自分自身、
はい、
ブランド化しようと思ったことってあります？
ないです。
なんかあんまり考えないですよね。
はい、
なんかブランドっていつの間にか自分が提示されて自分が選ぶものになってて、
はい、
ブランドって自分で作ろうと思ったことないですもんね。
うん、
僕最近すごい年取ったなと思うのは、今の若者って、
はい、
多分なんですけど、
はい、
若者じゃないと分かんないんですけど、もうブランドでしか選んでないんですよ。
ブランドでしか選んでない、
もうめんどくさいんで。
あ、めんどくさい、
選ぶのがめんどくさいんですよ。
はい、
ワタミに行ったらこれぐらいの料理が出てくるとか、
はい、
これぐらいの値段感って、まあ、はい、みんな分かってるんで。
そうですね。
そこがワタミがいいってことじゃなくて、ワタミが自分の趣味思考もしくは今のメンバーに合致するんだったら、
はい、
いちいち挑戦なんかしなくてワタミを勝手に選ぶんですよ。
そうですね、はい、
めんどくさいんですよ。
はい、めんどくさい、
買うのに。
確かに。
例えば水、今目の前にエビアンありますけど、
はい、
エビアン買うときに迷ったりします？
しないですね。
全然知らない水が置いてあったら、
はい、
全然知らない水同じ値段で買います？
買いません。
なんかエビアンを買っちゃいますよね。
はい、
同じなんですよ。
は、
エビアンだったら騙されないと思ってます。
はい、
これがまさにブランドなんですよね。でやっぱり今のね、
はい、
若い世代ってブランドが本当好きなんですよ。なんか何選ぶにもそうなんですよ。
はい、はい、
僕このうちアルバイトとか若い人が多かったりとか、あとまあ妹も若かったりとかもちょっとするんですけど、
はい、
今の若いやつと話してると物を選ぶ基準ってブランドなんですよね。
はい、
あ、ブランド品って意味じゃなくて、別にヴィトンとかエルメスって意味じゃなくて、
はい、
そこに対するその信用とか信頼とか価値とかっていうのをいつの間にか考えてるんですよ。
はい、
なんか本当にそれ比べたことあるって、いやないっすみたいな。
そうですね。
あ、ないんだみたいな。あ、なくてなぜそれ選んだの？いや、なんとなくみたいな。
はい、
だからなんとなく系なんですよ。
なんとなくエビアン選びます。
そうそうそう、なんとなくエビアン選びます。
はい、
でなんとなく知らない名前の知らない水を選ばないんですよ。
そうですね。
なんとなくなんです。
はい、
で多分エビアンの方が20円ぐらい高くても、
はい、
なんとなくエビアン
買っちゃいますね。
でじゃあ水に差があるんですかって聞かれたら、
はい、
いや違いなんて分かんないですってみんな言うんですよ。で同じなんですよ。
はい、
でやっぱりこう今本当に若者を考えると、
はい、
でこれ彼らが当然これからの消費を背負っていくっていうか担っていくので考えると今からやるべきことって、
はい、
ブランドを作ることなんですよね。
ブランドを作る、
別にそのビトンとかエルメス作れって意味じゃなくて、その冠したるもの、名前をつけたものを、
はい、
それって、まあ、すごく業界の中で認知だったりとか、
はい、
商品の中ですごく認知だったりとか狭い分野しかなかったとしても、
はい、
ブランドを作ることなんですよ。
うーん、
名前をわざと冠して、
はい、
それを商標登録までして、
はい、
その名前を広めるってことなんですよ。
なるほど。
中身はどうでもいいとは言わないですよ、
はい、
もちろんそれが中身が大事なんですけど、それが大事なんですよ。
うーん、
でみんな気づいてないんですよ。で僕はいつも最近は特にそうなんですけど、
はい、
うちの会社でやってるサービスとかっていうのは、
は
い、全部名前をつけるようにしてるんですよ。
名前を、
はい、例えば、まあ、税理士さん向けのサービスだったらタクセルっていう名前をつけてるんですね。
はい、
タクセルって、タックス TAX、
はい、
税金のタックスに EL っていうのをつけて、
はい、
タクセルなんですよ、ね。
はい、
まあ、これには、まあ、意味があるんですけど、タクセルっていうふうに呼ばしてて、
はい、
でみんな違うふうに読んでくるんですよ最初。
え
タックス EL とか、
はい、
タックスなんとかとか言われたりとか、
はいはい、
つまり浸透してないんですよ。
あ、
でもそれは最初だからしょうがないんですよ。
はい、
だってユニクロって最初から読めた人いないんで。
そうですね、
どう考えても、
はい、
僕学生時代に高校時代にユニクロでバイトしたことがあるんですよ。
はい、あ、そうなんですか。
大学合格してから和歌山で東京出るまでの間2ヶ月間だけなんですけど、
はい、
やってたことがあるんですよ。
はい、
あの当時ユニクロって読めた人って結構少なかったんですよ。
は
い、うん、今から十何年前、
はい、
うん、17年前、18年前、
はい、
ユニクロって読めた人本当に少なかったんですよ、ね。
はい、
でもそれが当たり前になるわけじゃないですか、あれをただの服屋って言ってたら絶対にブランド化できなかったわけですよね。
確かに、
うん、で今ユニクロもブランドっていうのはすごく考えていて、
はい、
前は安かろう悪かろう、
はい、
安かったら何でもいい、
はい、
かフリース、
うんうん
うん、だったんですけど、今はある程度のそのうちは安売りしませんみたいな全面広告出してみたりとか、
はい、
あれまさにブランディングですよね、
うん、
っていう風な話をすると、
はい、
大手しかできないでしょって言うんですけど、そうじゃないんですよね。うちものタクセルっていうのをね、
はい、
まだみんな読めないですけど、
はい、
絶対に読ましてやろうと思って、
タクセル、
はい、で税理士だったら全員知ってるっていうサービスにしようと思って、
はい、
久保ゆきやなんか知らないけど、タクセルだったら知ってるっていう状況が一番なんですよ。マクドナルドもそうじゃないですか、
はい、
マクドナルドの社長、まあ、原田英子さんという人ですけど、
はい、
マクドナルドの社長が原田さんだからマクドナルドに行くって人いないですよね。
そうですね、知りませんでした、うん、
知りませんですよね、
はい、
うん、マクドナルドに信用があるわけじゃないですか、
はい、
だからあのサービスとか商品っていうのにあえて名前をつけて、
はいはい、
それをブランディングをあえてそのわざと声にかけていくっていう、ブランディングしていくっていうことを考えないとこれから選ばれなくなるんですよ、うんうん、なぜならみんな選んでないからなんですよ。みんな思考停止になってるんで、うん、
はい、
みんな選ぶときにいちいち価格コムの本当にスペック見てるかって言ったら値段だけしか見てないんですよ。
確かにそうです、
ね、あれスペック見てもね、分かんないですよ。
分からないです、
うん、
情報がたくさんありすぎて、
そうそうそう、
分からない。
私が求めていることは本当は何みたいな、じゃあ値段かみたいな
そうですね、
じゃあ、レビューの数かみたいな、
うん、
うん、いう風になるんですよ、
はい、
そんなにね、人間選ぶのに時間をかけられなくなっている。
そうですね、う
ん、商品がなかった頃はいいんですよ、
はい、
うん、卵豆腐といえばこれみたいな、
はい、
わかんないですけど、
うん、
っていう時代は全然良かったんですけど、
はい、
商品とサービスが溢れれば溢れるほど、はい、みんなが選ばなくなると、選んでくれると思ってる人多いんですけど、
はい、
選ばなくなるってことを考えないとダメで、はい、選ばれることの理由っていうのが実際にはないんだったら、
うん、
ブランド化していくしかないんですよっていうことまで考えて、
はい、
そのセルフブランディングもそうなんですけど、
はい、
どうやってブランド化していくかっていうのを、まあ、このポッドキャストを機に、皆さんに考えてほしいなっていうふうに思いますね、
はい、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました、は
い、久保さんと柴本秀典さんの協調、頭の回転数を上げる45の方法はディスカバー21より好評発売中です。仕事ができる人は知識があるだけじゃなく素頭が良いのです。では素頭が良くなるためには、この本に書かれている45の方法をたった一つでも実践するだけで劇的に素頭が良くなります。この本を読んでぜひ仕事ができるビジネスパーソンになってください。頭の回転数を上げる45の方法はディスカバー21より好評発売中です。お近くの書店またはインターネット販売にてお買い求めください。
それではまた次回お会いしましょう。